ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生ボタンを押して聞いていただきありがとうございます。私のマイカーが最近やっと外装の修理とか機関系の修理から戻ってきたんですけども、決して燃費のいい車とは言えない車なんです。それに引き換え最近の車、最近の国産車というのは、これ輸入車もそうですよね、最近の車非常に燃費がいいです。軽くリッターは10はいくのはもう当たり前、10割ったらもう相当燃費が悪いっていうのが最近の車だと思うんですけども、私の判断基準、車を選ぶ基準に燃費の良さというのは全く関係ありません。もちろん燃費がいいに越したことはないんですけども、燃費がいいことと運転がいいことは結構反比例するということだと思うんですね。もちろんその両立を狙って車を作るというのはされてるんでしょうけども、あちらを立てればこちらが立たずという感じで、両方位っていうのはなかなか難しいのかなと思います。であれば多少燃費が悪くても運転の感じがいい、運転が楽しい車を選ぶというのが私の考え方です。で、運転が楽しいというのはいろんな基準があるんですけども、一つに操作している実感があるということです。操作が分かりやすい、ハンドルを切ってる、アクセルを踏んでる、ブレーキを踏んでるというのが分かりやすい車ということが一つ言えると思います。これはこの後の本題にもつながっていくんですけども、そうじゃない車、まあ、燃費の向上を大事に考えられたような車はそういった部分は若干弱いかなということで、本題につながります。それでは今週のテーマ、池袋暴走事故についてお話をしていきます。これをお話している先週、池袋の暴走事故の判決がおりました。で、被告人が実刑ということで言い渡されたのですけども、まあ、その刑の軽い思いというのはここではお話はしませんけども、あの悲惨な暴走事故、もともとはアクセルブレーキの踏み間違いということが認定されて、まあ、それによって死傷者が出て非常に世間に衝撃を与えた事故でしたけども、まあ、その被告人の人もですね、高齢であったことに加え、被告人の人が最初は車が勝手に暴走したというふうなことを言っていたわけです、主張していたわけです。で、その被告人に対する誠意がなかった、見られなかったということで非常に世間からのバッシングを受けて、で今に至ったわけなんですけども、まあその人からすれば本当にブレーキを踏んでいたということをやったかもしれませんけども、やはり実際は調べてみればそうではなく、踏み間違い、アクセルを踏んでいたということが分かったということなんですが、結局やっぱり人間というのはね、その間違いがあったり思い込み勘違いというのもあるので、いや、やっぱり自分が間違えたのかなというふうなことを少しでも思って反省する気持ちがあれば、もうちょっとこう世間からの風当たりも強くなかったのかなと思います。まあそれが判決にどうのこうの影響するというのは分かりませんけども、まあ、そういったところって非常に大きいのかなと思います。で、以前ここのポッドキャストでもお話ししたんですけども、まあ、トヨタが車の故障ではなかったというふうなことをコメントで出したということを少し前お話をしたんですけども、まあ、確かにそれはそうだと思います。調べてみて事実そういうことはなかった、人間の踏み間違いでああいう事故が起こったということなんですけど、じゃあそもそもそれがなぜ起こるか、起こりやすいか、まあもちろんね、多くの人が乗るような非常に売れてる車、燃費のいい車ですから、そういった事故が起こりやすいのも一つあるとは思うんですけど、やはり私の個人の意見なんですけど、乗ってみてアクセルとかブレーキは分かりづらいです。踏んでる感覚は分かりづらい、ドライブとかリバースに入れる感じもちょっと分かりにくいというところなんです。で、そういった分かりにくさというのがやはり運動機能の衰えたお年寄りにとっては致命的なのかなというふうに思います。で、その分かりにくいからこそ、まあ、最近の車では安全機能、サポカーなんていうのがね、非常にもてはやされてるといいますか、高齢者にとってはサポカーというのは安心を買う一つでもあると思うんですけども、その運転感覚が分かりづらいからそういった安全機能をつけたいというのはちょっと本末転倒であるというふうに私も思うんです。私のマイカーはそういったものはついてないんですけども、 そこまで新しい車ではのでついてないんですけども、けど踏み間違えたりする感じって全然ないんです。逆にマイカーがそういうのは分かりにくい車であれば、そういった自動ブレーキだとか踏み間違い防止装置なんかをつけたいなとは非常に思います。人間はミスをしますんで。けど今の車であれば、まあそんなのがなくても、あってもなくても一緒かなというふうに思います。もちろんね、そのミスをしそうになったりはもちろんします、人間ですから、あるんですけど、まあ、その安全機能をつける前に運転が分かりやすいかどうか、やりやすいかどうかですね、そこが安全にもつながるし楽しさにもつながると。運転が楽しいっていうことの一つの要素としては、自分の意のままに操れる、これが大きいと思うんですね。でもちょっとそういうのが分かりにくい車っていうのは意のままに操れにくいわけですよね。自分がどこ走ってるか分かりにくかったり、ハンドルを切ってもどれぐらい曲がってるのか分かりにくかったりとか、路面からの情報が伝わってこない、アクセル踏んでもエンジンの反応が鈍かったり、または過敏すぎたりというふうなことで、自分の感覚とすごいずれていたり、自分の感覚では分からないと、そういった車っていうのが、まあ、致命的だと思います。いくら安全装置をつけても怖いですし楽しくないということで、ですから話がちょっと散らばってしまいましたけども、今回のこの判決から言えることは、ただの踏み間違い、ただの踏み間違いでもあそこまで暴走事故になってしまって、人の命を奪ってしまうまで暴走が止まらないということもあると。でそれは車によるところもないとは言えないわけで、車を批判はしてはいけませんけど、ないとは言えないので、分かりやすい車を選びましょうと。それは燃費がいい悪いはあんまり関係ないというか、ほとんど関係ない、反比例するかもしれません。そういったことを結論として今週は締めたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com、 ry の y はワイシャツの y。 それではまた次回をお楽しみに。